生きる、あなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。11月に入りました。今日の微笑みトークは、毎月第1火曜日のリジョイスコラム、あの人この人です。リジョイスコラム11月は、山梨栄光教会にお邪魔しました。長老さんの岩間隆義さんとお会いしています。岩間さん、今日は本当にお忙しいところありがとうございます。
岩間です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。ずっと山梨にお住まいなんですか？今までどんなお仕事だったのか、ちょっと自己紹介をお願いいたします。
はい、山梨県甲府市の生まれで、地元の大学を卒業しました後、しばらく埼玉県入間郡の中学校に就職しました。その時は、川越の伝道所に、大変お世話になりました。
そうですか。中学校のどんな科目を教えてらしたんですか？
中学校では技術家庭科の、という教科、昔は、職業家庭科と言ってた教科ですが、担当いたしました。
そうですか。で、その後山梨にお戻りになったんですか？
そうです。
でも、ずっとお仕事は、公立の中学校の先生だったんですか？
はい。山梨県の、公立中学校にずっと勤務いたしまして、最後は、中学校の校長として、勤務し、定年を迎えました。
そして、今はどんなふうにお過ごしなんですか？
はい。定年退職しました後、ご縁がありまして、地元の山梨英和中学高等学校というキリスト教主義の学校で、校長を2年間、させていただきましたけれども、それも今は終わりました。
そうですか。なんかボランティアをなさってるんですか？
少しばかり。高校生の時から会員でありました、YMCA の会員を続けておりましたので、その役員を役員としてボランティア活動をし、また、ホスピス協会という、NPO 団体でも、役員として、ボランティア活動に参加させていただいております。
そうですか。じゃあ、定年後も結構お忙しい、充実した毎日をお過ごしですね。
はい。忙しいというのではありませんが、
そうですか。
まあ、結構、いろんなことを勉強させていただいております。
そうですか。どんなことが、趣味は何ですか？
学生時代からサッカーが好きでやっておりましたので、
そうですか。
教員になってからもサッカー部の顧問を続けたり、また読書は好きで、友人たちと読書会なんかをずっと続けて本を読んでおります。
そうですか。実はリジョイスコラム、この度初めてこの、甲信地区に伺いまして、山梨の教会をお伺いできたんですが、岩間さんのクリスチャンとなられたきっかけがあったことと思うんですが、その辺のことをちょっとお話しいただけますか？
はい。私も人並みに高校時代は人生を様々考えたり悩む時期がありまして、そんな時に、中学時代から友人だった長田秀夫君、長田先生です。
長田先生ですね、はい。
彼がすでに教会に行っておりまして、近所で、近くでありましたので、一緒に、誘われて行くようになりました。
じゃあお友達として誘われて、そうですか。行ったところはどこだったんですか？
はい。甲府の駅に近いところに、CRC の伝道所がありまして、ブルノギ先生と今井忠先生が伝道しておられました。その甲府伝道所です。
1950年代、57年
頃です。
そうですか。はい、でも、教会というところは初めていらしたんですよね。
そうなんです。初めてです。
どんなでしたか？
難しい話してるなっていうのが最初の正直な印象でしたけれども、
はい、
一度や二度で話がわかるものではないだろうなというふうに、まあ、自分なりに考えまして、しばらく、通い続けてみました。
そうですか。あの、聖書は初めて手に取ったんですか？
そうなんです。
あら、
初めてです。高校2年生の時、初めて聖書を読みました。
そうですか。その聖書の御言葉に心惹かれたということもありました。
ありますね。
ああ、そうですか。
はい。
そうですか。
高校生の時に、教会に行き始めて、同時にその、長田くん、友人が、YMCA の活動に参加していましたので、当時、山梨県下には、高等学校 YMCA のグループ、ハイワイと言っておりましたけれども、
はい、
グループが、各学校にありまして、そのグループで、参加したワークキャンプなどは、大変、私にとって刺激的な機会になりました。
そうです。まだ戦後の非常にね、はい、時代ですので、今とだいぶ違う状況だったと思うんですが。
そうなんです。戦後のまだ10年、経ったぐらいの時期でしたから、いわゆる戦災孤児という人たちがまだ少し、
はい、
おられまして、私が高校生の YMCA で参加した奉仕活動、ワーキャンプでは、戦災孤児がいる養護施設に、訪問したということが非常に私にとって大きな、社会との、社会の現実との出会いになっております。
なるほど。そうですか。まあ、非常に厳しい戦後の現実に触れて、はい、様々に。そしてその心にも何かこう、よりどころが欲しいなというような思いがありましたか？
そうですね。その通りですね。
そうですか。
私も、人並みに悩んだり、自分の将来や、
はい、
それから何のためにまあ生きるのかな、
そうですね。
っていうようなことも、
はい、
少しばかり考えるようになりましたので、その中で挫折感を味わったり、進学の問題とか、
はい、
様々な問題にぶち当たる中で、やはり自分の生きる道というものを、確かなものを欲しいと。聖書の中にはどうもそういうものがありそうだということを感じた次第です。
はい、でもお友達の長田くんが誘ってくださったからといって毎週行くっていうことに、毎週行くことになったんですか？
そうなんですね。
それもまた不思議な神様の導きですね。
母は私が毎週お友達と教会に行くってことについて、反対はしませんでしたけれども、
はい、
あんまり深入りしない方がいいと、
ね、
ちょっと先輩、人生の先輩として注意してくれたことがありますが、
はい
はい、行くことについては、別にいろいろ言われるようなことはありませんでした。
やっぱり礼拝の時間というのが大変心惹かれたということですか？
そうですね、
はあ、
自分が今まで経験したことのない、なんて言いましょうか、新鮮な刺激というか響きというか、あった気がします。
賛美歌などもそういう時初めて聞いていったっていうことですね。
初めてです。
あ、そうですか。そうですか。まあそうすると、洗礼の決心はどのくらいでなさったんですか？
教会に約1年通ったクリスマスですね。1958年のクリスマスに、
はい、
洗礼を受けたんですけれども、
うん、
その洗礼を受ける、2ヶ月ぐらい前から、今井先生から、そういうことについて、洗礼について考えて、いるかとか、または、その、意思があるかとか、一緒にもう少し勉強してみようとか、いろいろアドバイスいただきまして、で、洗礼準備会に参加するうちに、決心を固めた次第です。
で、そばにいた長田くんは、
はい。
どんなでしたか？
長田くん、牧師 でありましたけれども、彼はもうすでに1年半以上前に洗礼を受けておりましたので、 自分でよく、分かってから決心すればいいと、うん、大変温かく見守ってくれていたように思います、
うん、そうですか。まあ、その頃の思い出の制句が終わりになるとちょっと伺ったんですが、
はい、
これはどこの制句ですか。
はい、これはヘブライ人への手紙、手紙の12章7節、
はい、
うん、前の、口語訳聖書で、あなた方は訓練として耐え忍びなさいという言葉です。
なるほど、若い日にこの言葉がとても心に深く刻まれて、
はい、
はい、
この言葉は実は私の母が、キリスト教ではなくて、うん、宗教は日蓮宗の割と熱心な信者だったんですけれども、はい、何事も辛抱強く、
うん、
辛抱できないような人はダメだというふうなことをよく小さい頃から言われまして、
はい、
その辛抱強くということと聖書のこの言葉が、うん、私には大変心に響きました。
なるほど。そしてこれだけのもう60年近く、本当にずっと神様のお守りの中を歩まれてきたっていうことですね。
はい。
クリスチャンになってよかったなというこの喜びが、こんなに長い時を経てもなお心の中に与えられてるわけですね。そうですか。実はこのラジオ伝道始められたヘンリー・ブルノギ先生がその当時の宣教師さんだったということですが、山梨の方でラジオの伝道がなされていたんですね。はい。その時のことをちょっとお話ししていただけますか。
はい。私が高校生、大学生だった頃、ブルノギ先生、甲府でお働きになっておられたんですけれども、
はい。
山梨県に当時、放送されておりましたラジオ山梨という、
はい、
放送局がありまして、うんうん、現在は山梨放送 YBS と言っておりますが、
はい、
そのラジオ山梨の放送で行われておりました。
そうですか。それは実際岩間さんがラジオでお耳かかったという耳にされた。あ、そうですか。そうです。
日曜日の朝教会へ行く前の時間帯、
はい、
8時はい、半頃からだったと思いますけれども、
でしたので
、うん、何度か聞いたことがあります。
そうですか。はい、まあ、宣教師の先生は、大学で英語も教えておられたようですね。
そうなんです。
はい。
ブルノギ先生は、大変、熱心な伝道者であると同時に、
うん、
お人柄が、温厚なお人柄だったもんですから、
はい、そうですね。
はい。大学の教授たちからも信頼がありまして、
はい、
ぜひ国立大学で、講師が、英米会話の講師がいないので、
うん、
手伝ってもらいたいということで、
そう、
毎週山梨大学の学生さんに、英語を教えておられました。
そうですか。そして学生たちにも一生懸命伝道もしておられたようですね。
はい、
はい、
授業の中ではもちろんそのようなことはなされませんけれども、
はいはい、
宣教師としての働きとして、
うん、
大学や高等学校などの門の前で先生と、ご長男のマイケルさんが、
はい、
文冊聖書やトラクトを配っているのを見かけたことがあります。
そうですか。はい、本当に宇野木先生の働き、まあ、その後 TBS ラジオでも朝の言葉を始めてくださって本当に嬉しいことでしたけれども。そうですか。さて、岩間長老さんはこれだけの長い間、まあ、改革派教会を立てるために、ずっと歩んでこられて、もう、たくさんのきっとお話があると思うんですが、その中の、ほんのちょっとでも今日お伺いしたいんですが、どうでしょうか、歩みを重ねられての、いろいろな神様の恵みについてお話しいただけますか。
はい。やはり、毎日曜日の教会での礼拝っていうものが、うん、
はい、
私の歩みの大きな支えになっていたように思います。
あ、そうですか。
それは中学校という教育現場に、勤務しておりましたので、以前は大変大きい学校にも勤務して、
はい、
朝から夜まで、生徒の指導に追われる、そういう日々でありました。
はい、
その日々の中で、自分を見失ってしまうんではないかというふうにふと不安になるようなことが時々ありましたが、やはり 日曜日の礼拝に出て生活の一つの大切な区切りをつけることができたように思います、う
ん。まあ、当時は非常に学生数はどうだったんでしょうか。ものすごくいたんじゃないですか。
そうなんです。
はい、
中学校もマンモスの学校が多くありまして、そのような大人数の、学校で生徒たちも大変教育条件の悪い中で学んでいたんでありますが、うん、社会的にも困難な問題が学校にも降りかかっておりましたので、教員たちも大変苦労、正直なところ苦労いたしました。
うん、はいはい。そうですか。ですからこの日曜日の朝の礼拝、とてもでも、まあ、学校の先生よく部活動などを顧問されると日曜日もそちらに行かなきゃいけないというようなこともあったんじゃないですか。
そうなんです。サッカー部の顧問をしておりましたので、日曜日とか土曜日にも試合がありまして、うん、生徒が試合に参加するためには教員が必ず付き添う責任がありましたので、
そうですね、
その時にはやむを得ず、うん、礼拝をお休みし、
はい、
当時私たちの教会では夕礼拝が毎週ありましたので、
夜ね、
はい
はい、
そのような時には必ず夕礼拝に出るようにしておりました。
そうですか。岩間さんのご家族の皆様はとてもそのご一緒に過ごされたこう歩みなんですか。とても皆さんで教会に来られて、
はい、
はい、
私の妻も、
はい、
川越以来の、関わりの中で結婚して、甲府での洗礼を受けておりますし、
それは嬉しいことでしたね、はい、
子供たちも皆幼児洗礼を甲府の教会で、塩部教会で受けましたの で、
そうです。
家族揃って教会の礼拝に毎週出席しておりました。
はい、そうですか、はい。水曜日の夜などにも集会はあったんですか。
そうなんです。水曜日は当時は祈祷会というふうに言っておりました。現在は聖書研究祈祷会でありますけれども、
はい、
この会にも特別なことがない限りはほとんど毎週出席しておりました。
ああ、そうですか。本当に感謝な歩みだと思います。なかなかご主人様たちがその時間までにもう集会間に合わないっていうね、ことも聞いたりしますが。はい、そうですか。そして、長老としてのお働きでは、全国の、まあ、改革派協会の皆様ともすごく親しく歩まれたと思うんですが、そういう歩みの中での恵みもお話しいただけますか。
はい。
はい。
私が甲府伝道所の、
はい、
委員に選ばれて、いろいろな会議に出るように求められましたときに、
はい、
最初のうちはそのようなところにとても出られるような、ものではないというふうに思ってたんですが、牧師先生方が、
はい、
狭い世界の中にいたんでは、
うん、
私たちの教会が大きく発展することができないので、いろいろな他の教会の方々の話も聞ける場に出てみてくださいと、
はい、
進めてくれまして、中会とか大会の会員に出るようになりました。
実際に出てみて、よかったですね。
はい、
どうでしたか。はい、
いろんな方々とお交わりいただく中で、
うん、
自分たちが知らなかった世界や、教会の伝道の活動の進め方とか、牧師先生と協力してやっていくためにどんな、うん、知恵や努力が必要かなど学びまして、
は
あ、力になりました。
そうですか。まあ、今日は甲府の山梨英語教会をお邪魔して、その甲府塩部教会の時代にも私一度街道を伺ったんですが、こちらの新街道になりまして、そしてとても素敵な街道ですね。初めてこちらに伺ったんです。はい、この街道を建てる時の皆さんの思いはいかがでした？
はい、大変な、
うん、
なんて言うんでしょうか。祈りが、やっと実ったなっていう思いの、1999年1月15日に建造したんでありますが、
はいはい、
思いでありました。
そうですか。
というのは、以前の街道が、
うん、
大変場所的に不便なところにございましたので、なんとかして、 新しい分かりやすい場所に移動したいということで、うん、20年以上にわたってみんなで献金をして、積み立てをして、新街道を求めて祈ってまいりましたので、ひとしおでした。
そうですね、そうですか。なんかちょっと玄関入りますとね、とてもこう素敵な街道ですね。
ありがとうございます、はい、みんなでどんな街道にしたらいいかということで、会員一人一人にアンケートして、建設委員の者たちが聞いて、でレイアウトを書き、設計士の人と話し合いをして、何度も図面を書き直して、
そうですか、
はい、完成に至りました。
ですから20年本当に忍耐をし祈り、はい、準備をし、そしてこの完成を見たということで、わあ嬉しいですね。
ありがとうございます。
そうですね、そうですか。もうこう神様からの、まあ、恵みとともに試練もあったかもしれませんが、すべてを乗り越えて今があるという思いですかね。
そうなんですけれどもね、新しい牧師先生を、お迎えして、
はい、
これから私たちの教会も、新しい世代の、兄弟姉妹に、バトンタッチしていかなきゃ、そういう課題がございます。
そうですか。リジョイスはこのコラムはいろんな年齢層の方が今お聞きくださってますが、
はい、
次世代を生きる方々へのぜひ何かこのことはお話ししたいなってことがあればお話ししていただければと思いますが、いかがですか。
私の生きてきた世代というのはちょうど1960年、70年の安保世代と言われる難しい、時代でした、はい。もちろん、現在も難しい時代だと思いますけれども、
はい、
その中で確かな生きる希望につながるものを求めて、ささやかな歩みを進めてきましたけれども、
はい、
聖書に示された福音こそ、私たちの確かな間違いのない希望の源だということを学んでまいりましたので、若い人たちにもこの道を引き継いで歩んでもらいたいと思って、教会でみんな協力してやっているところでございます。
そうですか。聖書の学びをずっと若者たちと共に続けていきたいというか、そういう思いをお持ちなんですね、
はい、
イエス様にこそ希望がある人生だということを、なんかお話を伺いながら私もとてもなんか感謝です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
ヨハネによる福音書17章の21節、はい、この御言葉がとても心に響いてらっしゃるようですが、ではこの御言葉を文語でおっしゃってくださるということですね。
はい。
はい、ではお願いいたします。
これ、皆、一つとならんためなり。
はい。イエス様の力強いお言葉ですね。まあ、今日は本当にいろいろなお話を伺うことができてありがとうございました。これからも山梨栄光教会でどうぞ長老としてお励みくださって、ますますこの地での伝道と教会形成が大きく進展していきますように私も祈らせていただきます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のほほえみトーク、リジョイスコラム、あの人この人、山梨栄光教会岩間さんのお話でした。いかがでしたか。あなたからのお便り、メールをお待ちしています。また番組からのプレゼントはリジョイス11月の聖書日課の CD です。お申し込みの方にもれなく差し上げます。どうぞお申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 神田郵便局支障箱190番ほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。